伊藤和明の防サイエンス。この番組は自然災害や環境問題、また防災に関するさまざまなテーマについてのお話をお届けします。坪郷佳恵子です。近年日本海側で発生した地震と津波について、前回は1983年昭和58年に発生した日本海中部地震を取り上げましたが、今回はそれからちょうど10年後にあたる1993年平成5年に発生した北海道南西沖地震についてお話を伺います。伊藤和明さんです。伊藤さん、まずはどのような地震だったのかについてお願いします。
地震が起きたのはですね、この年の7月12日の午後10時17分、はい、北海道渡島半島の西およそ60キロの海底を震源としてマグニチュード 7.8 という大地震が起きたんですね。で、この地震もですね、前回お話した日本海中部地震と同じように北米プレートとユーラシアプレートとの境目で発生した地震、はい、でマグニチュード 7.8 というのは日本海側で起きる地震としては最大規模の地震ですね。で、小樽とか江差などで震度5を観測しました。それから大災害となった奥尻島には当時まだ地震観測点がなくてですね、震度は発表されなかったんですけれども、地震による被害の模様であるとか、あるいは住民の方々の体験談などから参考震度ですが6にはなっていたんじゃないかと推測されています。
はい、海底下の地震でしたから、たちまち津波が発生したわけですね。
そうなんです。で、この大津波はですね、北海道の西の海岸、日本海あるいは日本海に浮かんでいる奥尻島、あるいは渡島半島の西海岸を襲って、地震による被害と合わせて犠牲者230人を出す大災害となったんですね。で、地震の震源域の東の端がほとんど奥尻島の真下にまで来ていたもんですから、はい、この島での地震による被害が特に大きくて土砂崩れが多発をしたりした。で、この土砂崩れですが、奥尻港、港ですね、奥尻港に面した斜面が高さおよそ120メートル、幅およそ200メートルにわたって崩れ落ちて、レストランとかホテルが土砂の下敷きになってしまって、宿泊客など28人が犠牲になりました。
はい、この上さらに大津波が襲いかかってきたんですね。
そうなんです。奥尻島にはですね、地震からおよそ5分後に大津波が襲来をした。で、奥尻島での津波災害というのはもう全島に及んでいましてね、多くの集落がもう瞬時に洗い去られてしまったということなんです。で、最も被害の大きかった南部の青内地区というところでは10メートルの大津波に現れましてね、それから火災も起きて500戸余りが流出あるいは焼失をしています。それから西海岸のモナイという地区では30メートル50センチという最大の遡上高、遡るね、遡上高を記録しているんですね。
はい、奥尻島は日本海に浮かぶ島ですから、その10年前の日本海中部地震の時にも津波に襲われたのではないでしょうか。
うん、そうなんです。青内地区はその時ですね、最大で5メートルの津波に襲われましてね、2人死者が出てるんです。そのためね、海岸に高さ4メートル50センチぐらいの防潮堤が築かれていたんですけれども、10メートルの津波に対してはほとんどこれ無力だったということなんですね。
はい、当然大津波警報は発表されたわけですね。
気象庁のね、札幌管区気象台が大津波警報を発表したのは地震が起きてから5分後のことだったんですよ。で、この情報を受けて NHK が緊急警報放送を始めたのは地震から7分余りだった。はい、ですがね、奥尻島ではもうその時すでに津波が島を洗ってたんです。なぜかと言いますと、これ地震の震源がですね、奥尻島の真下にまで及んでいたからなんですね。
はい、 前回のお話で10年前の日本海中部地震の時には日本海側には津波は来ないという、誤った言い伝えがあったということでしたが、あの地震を受けて人々の認識も変わっていたんじゃなかったんでしょうか。
そうなんですよ、確かにね、この強い地震に見舞われた時点で、多くの人が迅速に避難行動を起こしているんです、ですがね、地震が起きてから津波が来るまでの時間があまりにも短かったこと、それからお薬島にはね、日本海中部地震の時よりも高い津波が襲来したため、たくさんの犠牲者を出す結果になってしまったんです、ですがね、考えてみると、もし10年前のその日本海中部地震の時の体験がなかったら、犠牲者の数はもっと増えていたじゃないかと思いますね。
地震直後のとっさの判断が人々の生死を分けたということでしょうか。
そうなんですよ。津波がやってくるという、要するに襲来を予測して、いち早く高台へ逃げた、高台へ避難した人がいる一方で、車で逃げようとしたものの、渋滞に巻き込まれたために、車ごと津波にさらわれてしまったという人も少なくありません。から、津波が来るまでにはまだ時間が、の余裕があると思って、ゆっくり歩いて避難をしているうちに、津波に飲まれてしまったという住民の方もいました。あるいはね、車に荷物を積み込んでいて避難が遅れた人、あるいは港につないであった船を見に行って津波に巻き込まれた人もいました。さらにはね、家族が集まるのを待っていたり、近隣に声をかけたりしているうちに避難が遅れたという人、それからよくあることですが、せっかく高台へ避難したのに大切なものを置いてきちゃったってんで、家に取りに戻って津波に飲み込まれたという人もいたということなんですね。
この上、津波に襲われた後に火災も発生してしまったんですね。
そうなんです。青内地区ではね、2件の火災が起きまして、10メートル近い風にあおられてたちまちこれ燃え広がりましてね、全部で192戸が焼失してしまいました。これね、漁村特有の木造家屋の密集地帯だったことも大火となった原因の一つなんですよ。で、その火災が延焼するにつれて、例えばプロパンガスのボンベだとか家庭用の燃料タンクなどが次々と爆発を繰り返しました。しかもね、津波が運んできた大量の瓦礫が消火活動を阻んで、本当に手のつけられない状態となったために、最終的にはね、破壊消防が行われて延焼を食い止めたというふうに言われています。
まさに奥尻島の青苗地区は大津波と延焼火災という二重の災害に見舞われたことになるわけですね。
そうなんですよ。津波とともに火災が発生したという事例はね、決して少なくないんですよね。2011年の東日本大震災の時も、大津波に現れた三陸の沿岸の各所で津波火災発生しています。総務省消防庁によりますと、その数は東北から関東にかけて325件と言われています。
津波とともに火災が発生というのは決して珍しくはないことなんですね。
そうなんですよね。例えば1933年昭和8年の昭和三陸地震津波とか、1964年の有名な新潟地震の時にも津波火災発生してるんです。それから海外ではね、私が若い頃に取材したアラスカの大地震、これ1964年ですけれどもね、バルディスという、アメリカの西海岸の港町ですけどね、そこで湾岸にあった石油タンクが破損をしたところによって漏れ出た油が湾内一面に広がった。そこに何の火かわからないけれども着火して、それがね、市街地に延焼しましてね、町がね、全焼してしまったということを記憶しています。
今日本各地の港湾地帯には石油タンクのような危険物の林立しているところ少なくないですね。
そうなんですよ。ですからね、将来も必ず津波災害が起きますけれども、津波による火災の発生までも視野に入れた防災対策、これをですね、日本各地の港湾地帯でどのように整備をしておくかということが問われていると思いますね。
伊藤和明さんに伺いました。